阿光写経だより2026年3月号です。表紙の説明です。新しい挑戦を応援しています。3月は卒業される方が多くおられます。今月号の表紙と裏表紙には4月から新たな生活となり夢や目標に向かってスタートする方々に意気込みを書いていただきました。新生活でのご活躍を心よりお祈りします。表紙と裏表紙にそれぞれ5人の方の写真が掲載されています。自分の夢や目標を書いたパネルを胸の前に掲げておられます。表紙の写真1人目、阿光高等学校全日制春名亜美さん。笑顔いっぱいみんなに愛される幼稚園の先生になりたい。2人目、白鵬会医療専門学校藤本浩樹さん。現場で信頼を積み上げる作業療法士。3人目、高齢者大学塩谷学園橋本豊子さん。いくつになっても大学生。気分は青春。4人目、関西福祉大学社会福祉学部殿磯満さん。誰からも信頼される介護士になる。5人目、阿光特別支援学校高等部高本龍也さん。上り龍のごとく自分の道を突き進め。次は裏表紙です。1人目、阿光高等学校全日制吉本貴人さん。みんなに頼られる理学療法士。2人目、高齢者大学三崎学園茶谷秀幸さん。謙虚な気持ちで生涯学習。3人目、関西福祉大学教育学部滝本沙耶さん。子ども一人一人の自分らしさや可能性を伸ばせる保育士になる。4人目、高齢者大学尾崎学園大西直樹さん。教育と教育場を大切にします。最後5人目、白鵬会医療専門学校宇崎咲さん。多くの人の支えになれる理学療法士。これからの時間が輝きますように。以上、表紙の説明でした。今月の主な内容です。始めようボランティア。令和8年度ボランティア市民活動災害共済のご案内。災害ボランティアセンター開設訓練。町発見阿光福祉ニュース。実習を終えて新作レク用品紹介などとなっております。なお、各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。始めようボランティア。ボランティアって何をしたらいいかわからない、自分には難しそうと思う方がおられるかもしれませんが、些細なきっかけや理由で始めている方もいます。今回は個人ボランティアとして活躍されている2人の方をご紹介します。まず1人目、宮田恵里さん。空いた時間を有意義に。普段は在宅でお仕事されている宮田さんにお話をお聞きしました。現在、買い物支援の運転ボランティア、絵本の読み聞かせをされています。質問、ボランティア活動を始めたきっかけは。答え、買い物や病院などに送迎する活動をしたいと思っていた時、運転ボランティアの募集を見て始めたのがきっかけです。もともと運転が好きなのと、空いている時間があったこともあり、楽しく活動できています。質問、活動のやりがいは。答え、送迎中に利用者の方が楽しく会話をされている時や、嬉しそうな表情を見ると、やっていてよかったと思います。また自分のできることが誰かの役に立っていると感じる時がやりがいになっています。質問、今後について。答え、自分ができることをできる時に無理のない範囲で続けていきたいです。 今後は少しずつ自分ができるボランティアの幅を広げていきたいと思っています。二人目は川岸博則さん。踏み出せ新たな一歩を。普段は福祉施設で働いている川岸さんにお話をお聞きしました。現在介護特別職の配達ボランティア、おもちゃライブラリーのサポートをされています。質問、ボランティア活動を始めたきっかけは。答え、もともとボランティアをしたいという気持ちがありました。ただ仕事もあり、なかなか時間を作ることができなかったのですが、30歳になった時に新しいことにチャレンジしてみようと決め、空いた時間に少しずつ始めることにしました。質問、活動のやりがいは。答え、利用者さんからのありがとうなど感謝の言葉がやりがいになります。あとは、自分って意外と社交的なんだと知らない自分に気づくことができました。質問、今後について。答え、仕事やプライベートの関係で参加したくてもできない時があるのが少し残念ですが、参加できる時は今後も積極的に参加していきたいと思っています。今回ご紹介した2名の方以外にも活躍されている方はたくさんいます。ボランティアしたいけどどうしたらいい、どんな活動があるのなど、ボランティアについてのご相談があればボランティアセンターにご連絡ください。ボランティアセンターは活動したい方、依頼したい方をつなぐ窓口です。お問い合わせ、ご相談お待ちしています。令和8年度ボランティア市民活動災害共済のご案内。ボランティア市民活動災害共済、以下ボランティア保険は、ボランティア活動中の事故により、ボランティア自身が怪我をしたり他人に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負った場合に保障される保険です。新年度のボランティア保険の加入受付は3月2日月曜より開始しています。4月1日水曜からの加入を希望される場合は、3月31日火曜までに申し込みください。年度途中からの加入もできますが、保証は手続きの翌日からとなります。令和8年度令和7年4月1日以降に加入された方へ、令和8年2026年3月31日火曜で保証期間が終了します。自動継続ではありませんので、4月1日水曜以降も加入を希望される際は再度加入手続きをお願いします。掛け金は1名につき500円、赤穂市民の方は半額助成が受けられます。市民活動災害共済プラン保険内容の一部は次の通りです。保証期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。保険金の種類3つあります。1、障害保障、2、賠償責任保障、3、見舞い金。まず障害保障は、死亡保険金、保証内容は1620万円、入院保険金日額9000円、手術保険金、1、入院中の手術9万円、2、1以外の手術4万5000円、通院保険金日額4200円。次に賠償責任保障は、身体障害、財物損壊、人格権侵害、保証内容は1つの事故につき限度額5億円、免責金額なしです。次に見舞い金は、ボランティア共済死亡見舞い金、給付金額は10万円以上です。次に事故例として4つあります。1、ボランティアでダンスを披露中に足を滑らせ転倒し打撲、これは障害保障となります。2、自転車でボランティア活動に向かう途中、歩行者にぶつかり怪我をさせた、これは賠償責任保障です。3、 相手の腕時計を壊してしまった。これも賠償責任保障です。4. ボランティア活動中に突然心臓麻痺で亡くなった。これは死亡見舞い金となります。また、その他にも次の2つの保険の加入受付を行っています。1. ボランティア活動等行事用保険。これは1日だけの行事や宿泊を伴う行事を行う際の保障に便利です。2. ボランティア市民活動災害共済。天災危険保障プラン。これは活動中の地震や噴火、津波などの天災による怪我も保障します。以上の申し込みお問い合わせはいずれも社協まで。阿公天灯会会員募集。40年以上にわたり広報阿公、回覧広報などの広報誌、新聞記事やカレンダー、時刻表など生活に必要なものを点訳し、希望される視覚障害者の方々へ届けています。点字を学び、その技能を生かした点訳ボランティアとして阿公天灯会と一緒に活動してみませんか。活動内容は広報類の点訳、市内各学校への点字体験学習指導、例会月2回、これは25日および月末です。利用者さんとの交流会などです。問い合わせは社協まで。令和7年度災害ボランティアセンター開設訓練。2月8日日曜日、大規模災害を想定した災害ボランティアセンター開設訓練を実施し、79名が参加しました。災害ボランティアセンターはボランティアの力を借りたいという被災者の思いと、被災者の力になりたいという支援者の思いをつなぎ、支援活動を行います。訓練当日の様子は次の通りです。1. ボランティア受付、事前予約者、当日予約者の受付、ボランティア保険未加入者の加入手続き、名札の作成を行います。2. オリエンテーション、被災者のプライバシー保護や活動中に怪我をした時の対応などの説明をします。3. マッチング、活動希望者とニーズのマッチングを行います。4. 活動先へ送り出し、グループ分けとリーダーの決定を行い、活動先へ送り出します。 5. ボランティア活動、実際は瓦礫除去や家具の片付けなどを行いますが、今回の訓練では元灘ボランティアの粕江氏を講師に研修会を行いました。 6. 活動報告、活動状況や引き継ぎ事項、活動継続の有無などの報告を受けます。 7. 炊き出し、終了後阿公市消費者協会が握ったおにぎりと阿公ボランティア協会が調理した豚汁をいただき、訓練は終了しました。災害はいつ起きるか分かりません。自分を助ける自助として防災バッグの準備は大切です。水、非常食、懐中電灯、予備バッテリーなどを入れておくと、もしもの時に使うことができます。また共に助ける共助として、普段の生活からの近所付き合いが大切です。近所や地域の方々と助け合える環境を作っていきましょう。もしもに備えて今できることをコツコツとしていきましょう。町発見阿公福祉ニュース、4枚の写真が掲載されています。1枚目、みんなで考える地域のこと、2月9日月曜日、佐古市地区まちづくり連絡協議会にて佐古市地区懇談会が開催されました。高齢化する中で行事や地域の在り方を考えるをテーマに、自治会の組織や活動、まちづくり連絡協議会の行事などについて意見交換を行いました。テーブルを囲んで5人の男性が活発な意見交換をされています。2枚目、同じくみんなで考える地域のこと、2月12日木曜日、 尾崎地区にて懇談会が開催され、各地区の自治会長、民生委員が情報共有や意見交換を行いました。日頃のちょっとしたつながりづくりが大切など、各地区の状況や課題を踏まえて、さまざまな意見が出て、会は盛り上がりました。男女を交えた7人ほどのグループが4つほどできて、それぞれに意見交換がされています。3枚目、みんなでと楽しくがキーワード。2月14日土曜日、小地域福祉活動研修会を開催し、57名が参加しました。宇根地区町おこし隊による実践発表や、一般社団法人市民ズシーズ総合研究所の代表理事、柏木時氏からの講演を通じて、子どもから大人まで多世代を巻き込んだ取り組みの大切さや活動のヒントを学びました。写真は、子どもも一緒に作るこれからの地域づくりと題して、講師が映像を使って講演されているところです。4枚目3世代で楽しみ歴史に触れる。2月23日月曜日、東宇根自治会による宇根山城ふれあい探検が開催されました。晴天のもと宇根の歴史にちなんだクイズや宝探しゲームなどもあり、子どもから大人まで交流しながら山登りを楽しみました。写真は山城へゴーという登りを後ろに、子どもや大人6人と犬が写っています。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体でこんな行事取り組みをするよなどの情報をぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。以上、町発見阿光福祉ニュースでした。実習を終えて関西福祉大学の学生が1名、2月5日から19日の間、阿光市社協にて社会福祉士の実習を行いました。社会福祉学部2回生の上田春樹さんです。今回の実習では、サロンや地区別懇談会、おもちゃライブラリーなどの地域福祉事業や、災害ボランティアセンター開設訓練に参加することで、地域にあるニーズに対し、どのような支援を行っているのか、どのように企画立案しているのかについて学ぶことができました。短い期間でしたが、社協の方々をはじめ、活動でお世話になった皆様、本当にありがとうございました。この実習で学んだ知識や経験を、これからの学習や活動に生かしていきます。以上、上田春樹さんでした。介護保険について考えよう。ヘルパー編。生活援助。生活援助とは、利用者が日常生活を送る上で必要な家事をサポートするサービスです。具体的には次の4つのような内容が挙げられます。1、掃除。これは日常生活上で普段使用する箇所。ただし同居家族がある場合の掃除箇所は相談が必要です。2、洗濯、洗い、干し、畳む、収納など。3、食事の準備、調理、配膳、片付けなど。4、買い物、近隣のスーパーなどで必要な食材や日用品などを代行する。生活援助は単なる家事代行ではありません。利用者が自分でできることを続けながら自立した生活を続けられるよう必要な部分だけサポートする形が基本です。貸衣装室だより。二十歳の集い貸衣装利用について、令和9年1月開催に参加される方、まだまだ素敵な振袖があなたを待っています。令和10年1月開催に参加される方、対象者は平成19年4月2日から 平成20年4月1日生まれ、振袖予約開始日は令和8年9月5日土曜日。ただいま下見試着受付中。来館予約をお取りの上お越しください。詳しくは貸衣装室までお問い合わせ、またはホームページ SNS をご覧ください。連絡先は電話 42-1397 貸衣装室まで。なお、貸衣装事業の収益金は地域活動の貴重な財源となっています。以上、貸衣装室だよりでした。新しいレクリエーション用品のご紹介、ふれあい生き生きサロンや自治会、子ども会などの活動の活性化や地域住民間交流を図るため、レクリエーション用品を無料で貸し出しています。貸し出し予約は使用希望日の3ヶ月前から受付しています。ただし、個人的な貸し出し営利目的や市外での使用はお断りしています。今回ご紹介するレクリエーション用品はゲート&ボール1セットです。年齢を問わずに楽しく体を動かすゲームです。スティック6本、ゲート12個、ボール6個のセットなので、最大6人が同時プレイできます。立っても座ってもプレイできるので、工夫次第でいろいろ遊べます。なお、みんなで楽しめて盛り上がるレクリエーション用品を60種類以上用意していますので、詳しくは社協までお問い合わせください。またホームページでも一覧を掲載しています。心配事相談所のご案内及び内容変更について。弁護士相談は令和8年3月で終了し、カウンセラーによる心の相談は月1回第4水曜日の実施とさせていただきます。一般相談、3月25日水曜日午後1時30分から4時まで。弁護士相談、これは前日までに予約が必要です。3月18日水曜日。なお、利益相反となる場合、相談を受けられないことがあります。カウンセラーによる心の相談、前日までに予約が必要です。3月25日水曜日です。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時まで。相談は無料。社協までお問い合わせください。引きこもり家族の集い、日時は3月26日木曜日午後1時から4時まで。場所はみんなの家、住所は赤穂市塩屋656-17。対象は引きこもり状態にある方の家族。参加費無料、申し込みは不要、時間内の出入りは自由です。問い合わせは社協まで。参助会費ありがとうございました。個人から3件ありました。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費5000円、個人会費2000円、一般会費500円となっています。善意銀行だより、あなたの優しさを善意の窓口へ。預託状況、1月29日から2月25日受付分まで。委任預託は全部で5件。金額は合わせて11,397円でした。温かい善意をありがとうございました。以上、これまでの記事のご意見お問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、住所郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックスは 0791-45-2444、 E メール akoshakyo@akoshakyo.com www.bible.jp。 なお、音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後記。今月号の表紙と裏表紙は、3月に卒業を迎え、4月から新たな夢や目標に向かってスタートする方々に取材を行いました。不安なこともあるかもしれませんが、明るい気持ちでスタートを切っていただきたいです。ご協力ありがとうございました。これで阿光社協だより2026年3月号を終わります。